せーの、日
日
本
本
のの ご
ご
はん。
はん。この番組は専門分野も動物占いもさまざま異なる3人が日本の食べ物と食生活について好き放題に喋っていくという番組です。毎日をちょっぴり豊かにしてくれる耳で味わう美味しい話をお楽しみください。こんにちは、パーソナリティの秋です。職業はビジネスコンサルタント、動物占いは黒ひょうです。
こんにちは、管理栄養士の丸尾和樹です。動物占いは羊です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い像の薄井花子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ本日のね、本日のなんだ本日の議題本日の
話題
テーマすいません最初からのっけからすいません。本日のテーマはですね、ゾウさんの鍋でございます。
鍋
でございます。いやー本当にね、鍋とね、日本の歴史っていうのは、食の歴史かっていうのは深いものがあるっていう話は、ね、以前聞いたんですけれども、その鍋でございます。よろしくお願いいたします。
鍋の話どこまでしたかもう忘れちゃったんですけど、
はい、
うん、以前もちょっとちらっと話したんですけど、はい、あれですよ、今日の鍋は鍋です。食べる方じゃなくて、
繰り返してます。
あ、
食べる方じゃなくて、道具としての鍋
ですね、はい
はい、のお話なんです、
うん。
日本って昔はフライパンがなくてねって話をね何回かしてて、基本的には鍋で煮込むとか炒め煮をするとか、まあ、茹でて食べるっていうね、それが日本の料理でしたよって話を再三してきたんですね。まあ、なぜかというと、日本というのはあまり、なんていうのかな、ステーキのように油を使って焼くっていう行為が少なかったから。
うんうん。
まあその中で、じゃあ私たち日本料理人って鍋何使ってるかっていうとですね、日本料理の多くは、まあ多くはどころか多分 98% は雪平鍋です。
ああはい。
はい。雪平、打ち出しの雪平。っていうね、はい、雪平でも厚めの雪平を使うことが多いんですけど、まあ私たちはそれを磨いて磨いてね、ずっと使っていくわけです。ではここで問題です。雪平って何ですか？
何ですか？
雪平って何をだって。
あ、名前のっていうことですか？雪平という名前の語源は何でしょうかと。
うん、
はい。
何ですか？
私も雪平雪平って言ってて、雪のようにひらひらな鍋でもないのに、なんで雪平って言うんだろうってすごく思ったの、30年ぐらい前に、
うん、
これ雪平って人の名前なんですよ。
う
ん、
中納言雪平っていう、でこの中納言雪平は百人一首に歌を詠んでるような、まあ、貴族の人、
うん、
でまあその中納言雪平は、有原の成平って知りません？これちょっと有名じゃん、有原の成平、は
い、いやちょっとじゃない、
うん、まあまあ有名でしょ。百人一首の和歌で選ばれてる有原の成平が弟なんです。中納言雪平がお兄ちゃんで、うん、有原の成平が弟、はい、だから弟プレイボーイ、まあ、大体これ世の常だね。
そうなんですか、
まあ、いやそうでしょ、義経とかさ、義経頼朝だって弟の方がかっこいいっていうのが、まあ、世の常じゃない。
まあまあまあよ、うん、まあいいや、うん、
まあ、この有原の成平は伊勢物語のモデルと言われてるんですけれども、はい、まあこの人のお兄ちゃんです。
うん、
この人結構政治的な上の方の位置にいた方なんだのね、雪平さんっていう人は。でだったんですけど、ちょっとまあいろいろあって稲葉の国、現鳥取県ですよに、うん、まあ、ちょっとなんていうか左遷的な感じでね、流されちゃうのですよ、
うん、
左遷ではないんですけど、うん、でまあなんか恋人とも別れて、もうちょっとなんかこう出世街道、あ違う違う、ごめんなさい、稲葉の国に流されたのが有平で、須磨の方に流されたのが雪平だ。で須磨、うん、とにかく今日どっちも天皇の機嫌損ねて流されちゃう。
うん、
で須磨に流されちゃった、その須磨って、まあ、現在の神戸なんでそんな遠くないだろうと思うんですけど、意外とまあ当時はねもう何もないところだったわけです。でそこで、まあ、 こう行ってみたらですね、 村のねすんごいこう綺麗なところなんだけど、何にもないところに、もう本当に左遷ですよ。でその何にもないところにこの人は蝶がつくプレイボーイなんで、この兄弟2人とも、女の子2人を、まあ、従えてね、村長の娘を従えて、でまあなんだかんだと楽しく過ごすんです。でも楽しく過ごしていたんですけど、またここでいろんなことが起きて、あの今度稲葉の国塚さんに行きなさいって言われちゃって、って言って去ってく。でもそれで百人一首であのなんかもうめめしい歌を読むんですけれども、その姉妹はずっと待ち続けたんですよ彼を。で別に考えてみて、平安時代の貴族が鍋使うわけないじゃないですか。
まあ確かに
使ってたのはこの姉妹で、この姉妹がなんで使ってたかっていうと、これがまたねすごく深いんですけど、塩を精製するのに使ってた鍋だったんですよ。要は鍋に塩水を入れて詰めていってお塩ができるでしょ。それがまあ雪のようなお塩が出来上がる。だから雪平にかけて雪の平で雪平なんですよ。
もともとあの雪平の人名の方は行くですもんね。
漢字が違いますもんね。
そうそう。で雪平鍋は雪、どっちも書くんですよ。雪平って言ったら行くでもいいし雪でもいいんですよ。まあなんかまあまあそういうね、結果その人は多分どこに行ったってプレイボーイだったと思うんですけど、その姉妹はまあ待ち続けてその鍋を使ったよというところから
雪平と。ちなみにその時の雪平鍋って何製なんですか？
当時何製だったんでしょうね。でもあの平安時代ですから、どちらかっていうとまあ木ではない、鋳物とか銅とかでしょうね。
銅かもしくは、まあ、土鍋みたいなものか、あの辺だから
土鍋か
日が焼きとかですよね、焼き物だと。
焼き物ではね。
でもあれ平安時代からではないのか、分かんないな。
いやでもね、平安時代に結構鍋の材料って鉄鍋がもう広がってるんで、おそらく鉄だと思いますよ。平安時代には鉄鍋のあのものとか残ってるの展示してありますよ結構。いろりにかけたって
まあ、ステンレスではないなってことですね。
まあ、そうですね。
違うでしょうね。
基本的には銅から鉄になったのが海外で、鉄は日本に来て、でそこからアルミとかステンレスって分類されてったのはもう明治とかの話なんで、おそらく鉄ですよね。
はい。
でも多分形はあの雪平だったんだと思う。
あの打ち出しのっていう、
まあ、打ち出してはいないと思うんだけど、あの形的にこう深い、
ああいう形の、
開いてる形じゃなくてまっすぐな、円柱を切った形の鍋だったんだろうなってことが想定されるんですよね。
すごいですね。なんか そんな昔の人の名前がついた鍋の名称が今も使われているって
すごくないですか？
どうやって残っていったんだろうって。
当たり前のように日本で多分1日に300回ぐらい叫ばれてるわけですよ。
雪平持ってきてみたいな。
持ってきてって言われてるってすごくないですか？
だから誰がどう伝えたんですかね？その塩を作ってた女性たちが話して伝えていったんですかね？
そうです
ね。それを見て、じゃあそういう名前につけようみたいな感じで、しかもそれが全国にっていうかね、日本の標準の名前として使われるっていうのが、なことあるんですね。
そうですよ。だってね、だって羽釜っていうね、羽釜もその頃鉄製ができてたわけでしょ。
あのお米炊くこういうやつですよね。
そういう意味ではそのなんだろうな、こうこの名前がこうだよっていうのを誰が伝えたのかなってすごく思うんですよね。
よく残りましたよね。
よく思う。だって羽釜っていうのはちょっとあの羽のがあるから、こういうなんていうのかな、羽部分があるでしょ明らかに、はい、周りにあれを羽だよって言ったから羽釜なんですけど、
わかりやすいですよね。
まあわかりやすいけど羽には見えないよと思うわけ私には。円盤だったらわかるけど、
まあまあまあ
まあまあまあ、でもまあ、はい、 必ずそういうふうに何かしらの形から入るものって分かるんですよ。
うん、
平鉢とか平らだったよねとか、うん、深鉢とか深かったよねって。だけど雪平ってないっしょ。
まあ確かに。
雪平って言わないよね。
これ当の本人もびっくりでしょうね。まさか鍋の名前になるなんてみたいな。
そうだよ。この兄弟蝶がつくプレイボーイだったのに、プレイボーイだったのに、なんか女の子はべらせてすごく楽しくね、海沿いでなんかお塩なんか作っちゃってキャッキャキャッキャしてたのに、まさか自分の名前はそっちよりも鍋の名前で残ると思ってないですよ。
うんうん。だからそれだけ慕われたってことなんでしょうね。いつまでも思い続けて、まあ、なんか残したいってなって名前にしたのかな、鍋の名前に。
あ、なんかロマンティックだね。
ね、そう考えるとなんか雪平鍋使う時の気持ちも変わりますね。
いや、どうかな。
いや、まあでも雪平はとてもいいのですよ。
まあ、うん、
その鍋の鋼材、さっきもね鉄鍋だったと思うよって話をしたんですけど、素材で言うと大体、まあ、今現在において言うと、まあ、アルミ、ステンレス、鉄、ホーロー、うん、まあ鋳物的なっていう感じが大体じゃないですか。
銅とかですかね、あと。
あ、そうか、銅鍋もあるね。うんうん、まあでも銅鍋をそうそうこう普段使いにはしないじゃないですか。
あ、そうなんですね。うん、
あ、なんかミルクパンとか、要はなんだろうな、銅の管理ができればいいんですけど、すぐやっぱり進んじゃうんですよね。
まあ、それで言うとなんかちょっと鉄もめんどくさいイメージありますけどね。
まあそうだね、銅鍋も手入れめんどくさいけど、鉄鍋はただ油塗っとけばいいかなって思う。あ、まあ、って言いながらもうちに別にあの単純に銅鍋何個かあるんですけれども、
うん、
銅鍋はやっぱね管理が
ちょっとめんどくさい。
やっぱね、水がねすごく弱いんですよ、水に。
うん、
でその湿気が苦手。逆に鉄は、はいはい、あのちゃんと油が噛んでないと、錆びていってしまう、
うん、
ということで、まあ、ちょっと管理がめんどくさい、まあ、そういう意味では、うん、アルミって楽なのよ。
そうですね、
アルミの雪平って、まあ、唯一酸に弱いっていうのがあるんですね。
うん、
アルミの雪平って梅の、例えば梅ジャムを作ろうと思って煮るとクエン酸で一発で黒くなります。
あ、まあ、確かに黒くなってるの見たことあるな。
でもどんなに金出してこすっても落ちなかったりします。
うん、
なんですけど、
化学反応もね、
うん、そうそう、熱伝導率はめちゃくちゃ良くて安定してるんですよ。
うんうん、
だからやっぱり雪平使いやすいんですよ、形的にも。
うん、
味噌汁作ったりとかね。
はい、
まあ、それに引き換えというか、まあ、やっぱりホーローって言われる、なんだろう、白かったりとか、
はいはいはい、
ホーロー鍋は、うん、やっぱりあの、酸とかアルカリには強いんですけど、強度自体が弱いんですよ。
うん、
だからホーローはジャムとか作るとき、クエン酸が多かったりとかするものを作るときには向いてるんだけど、そもそもパンってやると割れてしまったりするの、ホーローが。
はい、
ちょっと弱い。うん、まあ、そういう意味で言うと、じゃあ次、芋のって言ってるんだ、私、あの芋のストーブとか、
うん。
ストーブとかのお鍋とかは、保温性も高いし、まあ丈夫だし熱伝導率も高いんですけど、唯一めちゃくちゃ重い。
うん、重い。
で、もう一個ステンレス。で、ステンレスは実はね、はい、熱伝導率が低いんですよ。
うんうん。
だからステンレスのお鍋を使うときに、たっぷりのお湯をずっと沸かし続けてるんだったらいいと思います。
たっぷりのお湯を
沸かし続けている、要は熱湯を沸かし続けているところでパスタを茹でるとかさ。
ああ、はいはいはい。
要は下から上げていく調理をするとき、温度を。
うんうん。
例えば、じゃあなんだろうな、ここに何かを入れて、さあ上げていって、上がったら弱火を保ちましょうみたいな調理に関してはアルミの方がいいよね。
アルミ？
アルミの方が熱伝導率が
低
いんで、一気にこう上がってくれるんですよ。
うんうんうん。
要は、ゆっくり上がらないで、こう加速度的に上がってくれるので、パンと上げたいときにはアルミが向いてるんです。そのわけでいろいろ向き不向きあるんですけど、形は圧倒的に雪平ですよ。
なんでその形がいいんでしょうね。
なんでだろうね。
なんでだろう。
雪平っ で多分日本の料理に向いてるんですよ。
うん、
ちょっと汁気があって、例えば味噌汁とか、はい、そういうあの汁気がある調理に向いていて、焼くとかじゃないじゃないですか、日本の調理って本来。
そうですね、
煮込むとか汁で煮るじゃん、
うん、
そうなると基本的にはこういう深い鍋じゃないと向いてないし、こう霜膨れ型になってるミルクパンみたいのは逆に調理しづらいじゃないですか、日本の料理。
確かにそこの端っこの方が焦げそうですね。
でスパチュラないしね、
うん、
で逆に寸胴みたいなものってそこまでお湯を茹でたりするわけでもないし、
確かにそんなに深さはいらない、逆に言ったらちょっと広い方がやりやすいとか。
そう、うん、でしかもアルミ製は軽い。
あ、そうですね、アルミはね軽いですね。
ので多分一番向いてるんだと思う、
うん、なんかあのあんとか作るの、あんってあのあんこじゃなくて、
あー、くずあんとか、
そうそう、そういうのもなんかやりやすいイメージ。まあその片手だからかけやすいとか。
そうね、まあうちのあの手ないけど、
あー、あのペンチみたいのでやるやつ、
まあ、やっとこ
やっとこね、
ペンチ、
確かにペンチだね、
ペンチみたい、
まあ、確かに
やっとこ出てこ
ない、ニッ
パーではないみたいな。
まあそうですね、あの工具ですね、やっとこも、ね、
そうですね、はい、
まあね、やっとこちょっと変な話だよね。
うん、
いや今は普通にやっとこねって言ったけど、これ外人さんにやっとこ、なんでやっとこって言われたらねえ、
それこにあったからしかないんじゃないですか。
でもやっとこってあのやつのとこって書くんですよ。
はい、
うん、
でハサミって書いてもやっとこって読む。
うん、あ、そうなんです、うん、
だからなんかやっとこってやつのとこだから面白いよねこれ。
確かに、なんでまた語源の話になりそう。
ちなみにペンチとやっとこは違うからね、使い勝手がね。
まあそのそうですね、あの挟むあの長さとかも全然違うしね、挟んで持つものとペンチっていうのは それで曲げたりとかするので、あの支点と作用点の長さが遠すぎると使いづらいですからね。
やっとこはもともとやっとこバサミはこうやってな、厚くした鉄材をこうやってグッて曲げるためのものだから、うん、こう板みたいな鉄をメーンって熱したのをグッて曲げるやっとこバサミで、焼きどこから来てる、焼きど
こ、ああ、うん、あの刀打つ人とかですよね、包丁か今だったら。
あ、そうですね、あれを持ってカンカンするじゃないですか、
うん、そうですね、はい、
あれは焼きどこから来てやっとこになってるので、
うん、
まあ、だからそういう意味ではペンチとは違うよ。
そうですね、まあ、うん、まあまあまあまあ、どっちでもいいっちゃどっちでもいいと思いますけど、多分普通の一般的な方はあの取っ手がついてると思うので。
私はこのやっとこに毎日お世話になっているし、ちなみにやっとこはメンテナンスが必要です。実は、緩くなってきちゃうんですね。あの
ですよね、
うん、合わさってるところが。だからそこをね、あのメンテするとか新しく買い直したりしないとすごく重い鍋も持てないし、でもすごくよく考えられてて、実はその片手がついてるお鍋、皆さんの木かな、はい、あの雪平だった、うん、あれだと大きなお鍋って持てないんですよ。
まあ、そうですね、重すぎて、
重すぎて、
そんなでっかい雪平を普通、まあまあ、家に置かないですから。
じゃないかもしれないけど、うちだとこのぐらいあるわけ。このぐらいってこのすごく、
は
い、
分かります、分かります。
ぐらいですけど、うちだと一番大きい雪平がだいたい42センチぐらいあるわけですよ。
もうあの何人分の汁物作れるんだっていうのとかね、置いてありますからね、あの象さん家には。
そう、あの片手 あの雪平は持てないので、やっとこだと持てるんですよ。
そうですね、もうあのシワちゃんぐらいしか持てないです、片手のやつは。それ多分折れるんじゃないかな、絵が、
う
ん、
そうだね、し、うん、あとまずね、持てないですよ、原理原則それだと。でもやっとこは持てる、素晴らしい。
そうですね、
うん、今日は鍋の話だったんですけど、雪平も素晴らしい。
はい、雪平ね、うん、まあ非常にあの日本料理ね、和食という括りの中だとポピュラーな鍋ですよね。
ポピュラーです、
はい、
まさかの男性の名前だったっていう、ね、
はい、あの羊さん喋ってください。
いやー、面白いですね。僕さっきの語源がずっと気になっていて、うん、なんか日本の、まあ、調理器具とかで他に人名がついてるものないのかなって調べてたんですけど、
はい、
ないですよね。
あ、ないんですね。
人面はないけど、坊主鍋はあるよ。
坊主鍋。
うん。坊主鍋っていうのは、底面が、雪平はまっすぐでしょ、坊主は丸いの。
なんか中華パンみたいなイメージ。
うん、でも坊主鍋は。
ありますね。あ、そこが丸いんだ。
そう。あの坊主の頭、坊主、坊主。
なるほど、なるほど。
で、坊主鍋っていうのです。
初めて聞いたの、僕。
あと、あの、利休橋がね、これも人名、千利休から来てますけど、
うんうんうん、そうですね。
これぐらいしか見当たらなくて、まあ、千利休はなんか、その日本の食文化を結構変えた人だと思うんですけど、
うん、
そうではない歌人のこの雪平さんの名前が鍋になってるっていうのはやっぱ面白いなと。
しかも古いよね。
そう、平安時代とか。
圧倒的に。
いや、ロマンあるね、これは。
誰って感じでしょ。誰って感じなのが良くないですか。これちょっと知ってる人だとつまんないと思うんですよ。
まあ確かに
有名すぎたらね。
有名すぎても、うん、つまんない。これが後鳥羽とかだったらさ、なんか後鳥羽上皇かなとか思っちゃうじゃないですか。後鳥羽が有名かわかんないですけど、あの、はい、信長とか、
うん、
あとね、わかりやすいけど、雪平って誰よみたいな。
確かに、あのね、信玄鍋とかありそうだよね。信玄餅的な。
あ、ありそう。
餅ね、餅になってるね。
そうそう、信玄鍋みたいな、ありそうな気がする
。
まあでも食材とかにはいっぱいあるんですよ。
そうですね。
食材にはいっぱいあるんですけど、そう、道具ってね、なかなかなくて、
うん、
だからその雪平鍋をね、毎日のように使ってて、ちょっとそれは日本の豊かな感じだよねって思うわけです、いつも。
うん、
なんかこう昔のその歌人を思いつつ、また調理してる自分も日本だなと思います。
はい、ぜひね、まあ、雪平は皆さんお家にあると思いますが、ない方はね、ちょっと探しに行くなんてのもいいかもしれないですね。うん、ちょっとそんな昔に思いを馳せながらというか、歴史に思いを馳せながらというか、そうですね、あ、ちょっとイケメンになりたいなっていう人はぜひ雪平をみたいな、ね、
ご利益あるかわかんないけど、
うん、モテたかったらこの鍋使っとけじゃないですか、うん、前回の放送じゃないですけど。
でもそうです
よ。そこと結びつける、
はい、
だって美女2人が、その村の一番の美女2人がですよ、
はい、
ずっとね、あの雪平鍋でその人が汲んできてお塩を作らせてさ、それでね、あのはべらせて調理してたわけですから、
はい、まあ、左遷後の話ですけどね。まあでもそういう非常にいい生活を送っていたということでね、まあそれも含めてちょっとね、雪平皆さん使ってみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。最後にお知らせでございます。私たち日本のご飯の3人は未来日本型食生活協会を立ち上げました。当協会ではお米ライフを楽しむためのイベントや講座を開催しております。詳しい情報はインスタグラムで未来日本型食生活で検索して当アカウントをフォローしてください。また我々3人は毎週木曜日の夜10時からインスタライブをしております。ここでね、話さなかった話であったりとか、雪平もうちょっと聞きたいよとか、雪平さんどれぐらいモテてたんですかとか、2人の女性っていうのは実際どんな方だったんですかとか、分かること分からないこといろいろ喋っていきたいと思いますので、ぜひね、毎週木曜日の夜10時、お会いできるのを楽しみにしております。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。